1、2、3、4。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、この二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよ、僕らが乗ってるこの船はどこまで進む、
よいしょ。大丈夫かな、ここで。はい、始まりました。さて、コータのニョキニョキラジオ MC であります。タデスパーコリノです。この番組は、タケノコ書房という電子書籍加工集団がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などしながら、基本的には、ダラダラと雑談をしていく、怖くないはずの番組でございます。先週以降何もなかったですかね、皆さんね。大丈夫ですかね。本当ご本人が一番心配なんですけどね。今週あたりから、まあ、だいぶ、まあ、ぼちぼちと忙しくなって、あれの、まあ、ついさっきまで、まだちょっと原稿を書いてる最中で、もうちょいで終わるかなって感じなんで、それ終わったら、原稿的なのは、抱えてんのは今週とりあえず終わるかな。一本、急なやつが来てたのは、とりあえず片付けてしまったので、それ以降は、まだ原稿始まるまではまだ大丈夫かなという感じですけど、まあ、2本ほど、お仕事があることはありがたいのですが、こっちの方の仕事があるかなという感じですね。と同時に、まあ、どうな、とはなんかあったかな。まあ、なるべくちょっと。確定申告の大事期でもあるので、なんか去年1年間の収入を見ながら、そらまあ、収入減るわなっていう感じの数字を見ながら、頑張って節約しようとか思ったりしている今日この頃でございます。はい。皆さんはどうですかね。確定申告は少なくとも、来週までか14か5かそれぐらいですよね、16から、うん、中旬ぐらいまでのはずなので、皆さん、気がついたらお早めに申告、済ませておいた方がいいと思います。ですね、どうだったかな、はい、あとは何かあったかな。とりあえずこの間までの大修羅場の時はもう非常に大変だったので、ほとんど結構食玩のチェックの漏れがあったんですけど、今週 にカバーしようかなと思ったんですけど、割とカバーできてないのが多くて、割とモヤモヤしてますね。ファミマがまたミクの商品を、やって、それが2月のケツぐらいだったはずなんですけど、その時に、スタートの時に決められなくて、あと1個商品足りないんでやらなさしかなっていうのが、あって、ちょっと、サルベージできてないのがちょっと悔しい昨今ですが、ものすごい、チマッとした、もやもやなので皆様興味ないかなというとこですかね、はい、もう何かあったかな、また何かこっちの方じゃ雪降るとか降らねえとか、雪なのか寒波なのかわかんないですけど、関東の方ではなんかまたそんな天気っぽいですけどね、風などにはお気をつけいただいてください。はい、よし、とりあえず頭のコーナー、コーナーでもないんだけど、はい、この番組は袖とコータルの焼き焼きラジオと申しまして、竹の子消防停電所から発行集団があります、この団体は主にツイッターなどで、交流を深めた有志が募りまして出来上がりました団体で、約3年ほど前ぐらいから、発足をし、ぐだぐだと、続けて、3年目ぐらいになってるのかなという感じですかね。少なくとも2年半ぐらいは続いてるはずですが、はい、なんて、まあ、3年目になってる、団体でございます。で、主に、ツイッターやそれからスカイプなどの、会議チャットなどを通しまして、仕事の、原稿の受け渡し等々を行いまして、そちらの方で、まあ、構成などを買って、さらに、イラストレーターさんに発注など、表紙などを発注かけまして、そちらの方でまとまったものを、組版をし、PDF 版、もしくは、Kindle 版の2種類の携帯のどちらかの形で、発行しております。竹の子消防のウェブサイトがありまして、そちらの方で全ての活動を、記録、それから、電子書籍のご案内をしているんですけれども、 URL の方が http://www.takenokoshobo.com/竹の子消防 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで、竹の子消防というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、竹の子消防ウェブサイトトップページに行きます。で、ここのトップページの一番下段にあります図書目録というコーナーがあるんですが、こちらの方でずらずらと並んでいる表紙、これが、竹の子消防の電子書籍になります。PDF 版と Kindle 版とでそれぞれ、ダウンロードする方法が異なるんですけれども、表紙のところをポチッとしていただきますと、書籍情報のページに飛びまして、中段の方に、この電子書籍を読むという、アイコンがあるのですが、こちらのアイコンの方をポチッとしていただきますと、PDF 版の場合は、PDF のファイルが直接開きますので、あとはこれを保存していただければ OK ということで、全て無料で楽しめるようになっております。一方 Kindle 版の方は、同じく、この電子書籍を読むというアイコンをポチッとしていただきますと、Amazon さんの Kindle 本の、販売ページに飛びます。ですので、あとは、Kindle 本の、電子書籍ですね、 Kindle の電子書籍の、 購入手続きに従って、ご購入いただくという形になります。こちらの方はですので優勝という形になります。で、過去 PDF 版で発行しているものを、Kindle の方に移植という形で発行しているものもあるのですが、こちらの方の過去の PDF 版の方の関しましては1回、Kindle 版の発行に、合わせまして、配信を休止をしております。これは、Amazon さんの規約に基づく、措置ですのでご了承願えればなと思います。というわけで、PDF 版と Kindle 版、無料版と、有料版それぞれあるんですけれども、それぞれ気になった作品がありましたらどしどしとダウンロードしていただけいただいて、ご一読いただければなと思う次第でございます。またタケノコ書房の、活動記録等々のもしくは、いろいろな、今まで取りまとめた役に立つ情報、および役に立たない情報を、役に立たない情報じゃない、役に立たない読み物など、いろいろごったりにしてやっている、ブログ週刊ニョキニョキパンチ、今現在は、約1日おきぐらいなのかな、に、1日から2日おきぐらいの感じで更新をしております。今日は、女子高生会談誌および稲荷新刊いろんな異名がありますが、よもやむ話の第2夜ですね、何でしょうか。何だろうなこりゃ。今ざっと読んでてなんかなんだこりゃと思って。うん。一言で表するならよまあヨタ話だなという。まあ楽しい読み物だと思って、いただければまあ普段は、それ以外にも。役に立つ情報、役に、立つ情報以外にも、パズルやら解体やら、こういった、読み物もありますので、ぜひぜひチェックしてください、まあ、何気にあのラジオで壁だっつったのがなんか突っ込まれてましたけどね。壁だの後は、あ、すっきりした。よかった。壁だって言われた後の次の回は一応すっきり、なんかそこまで長くなってなかった。よかった。はい、あとは、なんかあったかな。そんなとこかな。あとはなんか知らせあったかな。 今はもうすぐ箱になるのやらなんやら、機体流行士の方がそろそろスタンバイに、入るか入らないかみたいな感じだと思うんですが、まあこの辺は、作業している学位の、リアル仕事の方が、一息つき次第という感じでしょうかね。はい、なると思います。まあ、相変わらず作業は大変なようですけど、まあ終われば無事、キーな、内容を読むことができるんではないかなと思いますね。はい、以上かな。はい、あとは、まあ先週、も、何でしょう、こう、宣伝に、来ていただいて、死ぬほど、ノイズだけを異常に垂れ流された、上沼三平太さんの、恐怖箱崩壊が、まあ、これは、竹の子ではなく、普通の、言っておきますけど、竹の子処方は本当の、出版社でも何でもないですから、単なる有志の、集まりでしかないので、まあ、言ってしまえば、プロが集まってるけど、アマチュア団体にはなりますけども、こちらは本当の出版社であります、竹処方さんが発行している教科箱の、崩壊ですね。こちらの方が。発売になっております。興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。読んだ後は知りませんがあ、結構ね、まあそういう意味で取れば好評だ、好評なんでしょうけど、もう影響を受ける人にとってはきついのかなっていう、気がするので、それはそれで、ぜひお覚悟の上をという感じですかね。はい、まあ、そのおかげで先週はひどいのノイズがめちゃめちゃひどいだけの回だったんですけど、まだちょっと結局放送の後は、ま、そう、結構飛び込みの原稿の仕事が一本来てたせいもあって、そこそこになんか8ページぐらいって結構ごっついページだったせいもあって結局アーカイブの方聞けてないんですけど、皆さんはどうだったんでしょうね。まあ、ただいろいろの方々、トムさんも含めて、結局ノイズは聞こえ、掲示板もそうですけど、ノイズはがっつり聞こえてて、まあ、皆様の耳には、なんでやねんっていう、マイク変えたって言ったじゃんって、マイク変えてても一緒、何か法則があるとすれば、怖い話した時だけ、怖い話の方向に行った時だけがっつり、ひどくなるっていう法則だけしか分かんなかったですけどね。まあ、気のせいでしょう気のせいって思うことにしたいので気のせいでしょう。はい、そうで、先週はあれですよね、結局まあ怖い話だったので、そういえばやってなかったなと思ったのが、ぶっちょぐ言いをしてなかったなと思ってね、やっぱ怖い話を聞いた後はぶっちょで糖分を取るべきなのかなと思うのでありますが、いや、ぶっちょが別に切れてるってことはないんですけどね。うちはぶっちょはなんかまだ3袋ぐらいあるのかな、袋詰めのやつとスティック状のやつとそれぞれあるんですけど、大抵なんかおまけついてるのと、そんなにプッチョって大量に消費することもないので、1日に1本丸々いくってこともなかなかないので、 だいたい1日に2個とか3個とかそんなもんだと思うんですけど、なのでそんなに減りが良くないので、結構余ってるんで、ぜひ会談会の時はもう会談をする会の時はもうちょいプッチを消費した方がいいかなという言っとき、まあプッチョ最強ってわけでもないんですけどね、別にプッチョが聞くって話聞いたことはないので、ただ単にこういう話聞いてて喉がから乾いてきたんで、口の中に何か入れたいなってだけで僕プッチョ入れてただけなんで、プッチョが幽霊に聞くなんて話は聞いたことないので、多分それはないと思うので大丈夫だと思いますが、はい、食べたい方はどうぞという感じですかね。そんなとこかな。はい、なんやかんやで3月から4月にかけてね、もうまあそこそこにバタバタしそうなんで、どうなんだろうな、花見はできんのかな、今年はどうなんだろうなという、ちょっと僕の4月のスケジュールもだいぶちょっと怪しいような気がするんですけど、まあちょっともし折り合いがつけばやれたらいいかなという感じですかね。はい、なんとかな。はい、では一旦 CM 行きましょう。まあ特にゲストさんもいないので、この後何をするか考えながら行くしかないんですけどね。はい、ではおっと、おっと、今気づいた、違うところにプレイ、休憩中の曲をもうちょっといろいろ変えよう、順番変えようということで、変えようとしてたんですが、変えてる最中あたりで番組冒頭のなぜか急に回線切れるっていう、事態が起きて待ってたので、そのプレイリストが前のままだったんで、今一生懸命元に戻しました。というわけで休憩中の曲です。あれ何だったんだろうな、ザ・ガレージランドさんの、ハッピーナンバーワン、ピンクキャデラック、黒いブーツ、最後の4曲になります。では一旦休憩です。
最新刊は夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお代を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めてひどい目にあってもらっちゃいます。
タケノコ書房密林支社からのお知らせです。明治、大正、昭和にかけて活躍した偉大なる外文家、宮武大骨氏の著書、わいせつ風俗史が電子復刻され、タケノコ書房、タケノコ骸骨文庫にて配信されていることは、すでに皆様ご存知のことと思います。本日はその著者、宮武大骨先生をお招きし、お話を伺ってまいります。宮武先生、わいせつ風俗史はどのようなお考えで書かれた本なのでしょう。
厳格もしくは高画を仮想する学者宗教家は男女生殖に関することを解かずとよ、その名にのゆえたるを解するあたわず。 世はむしろこれを義君子と言わん。世のこの著は現来の義君子に示さんとするにはあらず。世は個人の著書によって、日夜趣味と実益を受けつつあるに。親の恩を子に返すの類で、世もまた何らか個性に悲劇を与うべき炭鉱の著書を残しておきたいのであるとは、偽らざる世の境界にして、いわゆる知気をこせに求めんとするものと知れ。
なるほど。タイトルの、猥褻という単語に惑わされがちですが、先生の深いお考えが伝わってきます。特に、実益というお言葉は大変印象的で、先生の熱い胸の内が鮮やかに見えるような気がいたします。しかし、こういった本を出版なさるのは大変な困難が終わりだったのではないでしょうか？
今はあたかも猥褻風俗誌、交換の工事きなりと信ず。猥褻の風俗、ほとんど滅絶世し今日、これを記述して、わしはその永久的根本とするものなく売刊。古書は全寺隠滅し、老人は日々に行く。古世の人あるいは世の野蛮より、文明に進化したる、一経路ありしを知らざるに至らん。これ、古宇賀に説ける、厳格の知罰ならずや。
21世紀の今日、多くの表現規制が著作者の悩みの種となっています。そんな現代と瓜二つの増強にあった明治時代に、怪人宮武骸骨が法の定める、猥褻に挑んだ問題作。それがこの、猥褻風俗誌、なのです。電子復刻版では明治時代に出版された祖古本を完全復刻。さらに特別付録として、当時の社会的背景を徹底解説する考察文や、宮武骸骨自身が後年語った、猥褻風俗誌、販売にまつわるエピソードなども収録し、充実の手応えでお楽しみいただけます。Amazon Kindle ストアにて好評発売中。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。
猫が喋らねえなんて誰が決めた。
人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものも、ようこそいらっしゃいませ。
常世の闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。竹の子書房、学級文庫より好評配信中。
竹の子書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ蜜愛は陰魔の罠か肉欲の業か。カズプー発案、つや夢。竹の子書房より 好評配信中。私の恥ずかしいつや夢見たい。フラミンゴの鮮やかな紅の色は兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さくだが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩。Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
タケノコタケノコショーボー。
はい、お聴きいただきました曲はザ・パレジランドさんのハッピーナンバーワン、ピンクキャデラック、黒いブーツ、最高の4曲でした。ガラスご機嫌なナンバーでしたね。はい、放送中に、あ、今日の怪談大喜利の新ネタが、新しいお題が来てたと思ったんですけど、結構一通り気づくのが遅かったせいもあって、結構出尽くされてて参ったなって思いつかねえな、お金おと答えがと思ってたんですけどね。あー、バーサスね。階段本に落とさなきゃいけないから結構難しいな、うん、それなりに教養が試されるようなジェイソン VS フレディみたいに、なんかもうスター同士の対決みたいなやつだったらともかく思いついたら投稿するか。さてどうしようかな。何をしましょうかね。何をしましょうかねってやったら、無駄に下ネタって振られたんですけど、うん、範囲広いかなっていう割と下ネタね。AV だとバーサスものってあるのかな。そういえば大抵 AV だとバーサスものというよりはコラボものみたいに2つの違う企画を乗っけたりみたいなパターンはありますけど、大抵バーサスってなった時点でAV の方のパターンですけど、ほぼ、うん、男側の方が、こう、設定として、こう我慢になるとか、女性側が攻める側だったら女王様になるとか、そのぐらいだけど、キャラとしてのバーサスにならないからな、っていう、うん。AV としての、なんか刑事上になってるだけの話だからな、あんのかな。 PL vs なんとかみたいな。BL vs って時点でなんか意味がわかんないけど。PL vs ユリ？なんか何も、ただすれ違ってるだけで何も起きそうにないな。バーサスね。まあ、なんか、大抵バーサスモロは、なんか、パッと思いついた限りで、AV でバーサスモロって、なんか急に普通に、なんか、何々バーサス、大体パンイチ系のキモいレプワーというパターンしかない思いつかないんだけどな。SOD とかだとありそうだけどな。加藤隆バーサスチョコボール迎え、それ何を対決するんでしょう。あんのかな、検索してみるか。AV でよくあるパターンで、AV 界長い舌を持つチャンピオン VS つぼみ、もうなんか完全に片っぽはやっぱスターをパターンとして持ってきてますね。やっぱでやっぱなんか女性グループ、とあるグループ VS、どっかの違うグループで何らかの対決をして、まあ、負けた方がセックスってパターンだな。正確な意味での対決じゃねえような気がするな。キャッテでキャットファイトのパターンですけどね。ファイトかいわゆるバカゲーをで対決をするみたいな感じだな。なんか本来なんか映画的な意味合いでの対決 VS もの、まあ何仮面ライダーとかあの辺のね対戦シリーズみたいな VS はライダー VS スーパーセンターみたいなの VS ついて ちっとも戦ってないっていうオチはありますが、行かせ対決もそれもやっぱ普通に、片っぽがガスターってって感じだな。AV 女優 VS AV マシンとかもやっぱ普通になんか VS って言ってるけどそれ普通だしなっていう。BL 最強の敵は熟女好き、どういうことなんだろう。一条バーサスレイプマー、なんか似たような大体展開ありますけど大体一条が勝ちそうな気がするけどな。大体負けたらセックスパターンだからな、対決ものは AV だと。 あの前半の対決の部分はあのスポーツ系だとスポーツ大体ガチでやるんですスポーツの部分だけガチでやって、AV のところは別にガチっていくかなんていうかっていう展開になるっていう。対決の部分が対決として成り立たないんだろうな、多分な。対決のシーンそのものがなんか抜くかどうかとあんま関係ない話になってるっていうパターンもあるしな。違う視点の対決だったらあんのかな。アニメパクリ AV vs 洋画パクリ AV って誰がどう判断するんですかねそれ。絡みそのものが男性 VS 女性っていう気もするのでSM も結局 SVS M っていう気がしなくもないですけど、であるがゆえに AV の対 AV ってあんま対決ものっていうのはあんま意味ねえのかなっていう。基本だからファックで対決するんだろうっていうことになっちゃうんだろうな。映画とかでのバースも刺すものみたいななんかワクワク感とはなんかそもそもがそういう状態だからなんかあんまり意味ないのかな。本気で戦ってるような状態だと戦ってるところでそれ抜けるかっていうとそういうもんでもないしな。ちなみに AV と怪談みたいな話ありましたけどちょいちょいあの話は聞きますけどね。なんだっけ、僕自身が聞いたとかではなくてどっかで AV の撮影現場で映ったみたいなパターンのね動画とかよく見かけますけど、だいたい撮影スタジオとかその辺は出るとかもあるでしょうからそういう話はあるでしょうけどね。本当かどうかは僕は感じない人なのでわからないですけど一時期有名だったベッドの向こうから覗く女みたいなパターンはありますが、あの手のやつは増えてんですかね、どうなんでしょうねAV に AV、もしくは AV の撮影中のどっかに映り込んだみたいなパターンのやつって、その手の、ね、まあ、DVD にしろこの動画アップサイトとかでもちょっと見かけなくもないですけど、有名になったあれがなんかマジでなんか 本物かどうかともかく普通になんか怖い顔してるんでインパクトがあるんでなんかあれが有名になってるっていう気もしますけどね。なのであれになかなか勝つのも勝つというかインパクト的に上回るのも難しいのかしらっていう。特に AV じゃなくてAV ってあの普通のね AV じゃなくてホモビデオの方に映ったっていうのはあるのかな。ありそうな気がしますけど普通の方で映るんだからホモビデオに映ったパターンもありそうな気がするけどな。あといわゆるハメ撮りみたいなやつはね、まあ、セックスシーンそのものはともかくラブコで映ったみたいなパターンはね、本家呪いの、本呪とかでもちょいちょい出てきますけど、本呪系のお分かりいただけただろうか系の、まあね、動画というかやつは、まあ、地上波の特番でも大変よく見かけますが、さすがにあの手のあのラブホテルとかあの辺系のはなかなか流しはしないですけどね、展開としてはうわ出たみたいな感じの展開は割とラブホものはなんか閉鎖された空間である分なんか変に雰囲気だけはあるんですけどね。何の話をしてるんだと言われると単に話すネタがないってだけなんですけどね ゲイビデオに映り込む不女子の例あるのかなつい先聞かないけどキュン玉でもう出るとしたら結局ねえ人として出るんだったらやっぱ男の霊がゲイの霊が出るんだろうなって気がするけどゲイの美容に不女子の霊が映るってことはあるんだろうかまあもしくはそういう現場でつる込むんだったら芸の霊なんだろうなって気がするんだけどな。詳しくはないのであとは専門家に。お任せをしよう。さて、どうしようかな。うん、相変わらずリスナーさん34名なんで、相変わらず低迷をして、安泰ですね、はい、43名か、再放送の回の方がリスナー数が多かったというね不思議な現象が起きるニョキニョキラジオでございますが、昨日も会談始まるまではこれぐらいだったような気がしたんですけどね、昨日じゃない先週か、なぜこの番組は再放送の方が視聴率じゃないリスナー数が多いんだろうっていう不思議な現象。 さて、なんか流すかな。どうすかな。なんか特に出てこないぞ。結構人通りかけちゃってるのかな。かけてるような気がするな。なんか聞きたいのとかありますかね。出てこないぞ。うなりながらもう12時回ってしまいましたな。こぼれ話何のだろうか。何のでしょう。その脇から玉がこぼれた話はないな。ていうかそれだけで話が成立する話ってどういうことなんだろうっていう。玉がこぼれましてねで以上なんじゃなかろうかという気がするんですが。 にはとりあえず場をつなぐ意味でなんか朗読書けますかね。多分久しく書けてないような気がするんですけどね。捧げる花もなし姫とか、この辺を書けてみるかな。確かあんま書けてなかったような気がするので、おおおおおお、絵を描けますかね。で、描けて、休憩行くかな。おお。黙ってるのはあのプレイリストをいじくり中だからですね、うん、プレイリストをいじくってる最中も特になんか気にもせずダメったまんまあの進行するっていう、そんなに長くはないはずなんですよ。20分ぐらいのはずなんですが、捧げる花もなし姫の朗読でもしましょうか。で、休憩入れて、休憩中の曲がマポチョビさんで、ラン、ピュア、翼、SCB の3曲ですね。ちなみになんか AV 撮影中もしくは保護ビデオ、撮影中になんかあるよ、なんか実はこういうこと、もしくはそういう動画ってあるらしいよみたいな話ご存知の方はあの掲示板でも、まあ掲示板もしくはあのな上の投稿フォームからでも、お寄せいただければ、紹介して大丈夫なやつは紹介してみますかね。はい。では、まあ多分投稿フォームの方がいいんでしょうね。これは多分ね、もし受け付けるんであれば。はい。掲示板だとね、ただのネタバレになるんで。はい。では、朗読での、捧げる花もなし姫。俺は竹中書房電子書籍の、PDF 版の方で、公開になっております。
捧げる花もなし姫、森下。夜天の星が今ほど少なくはなく、冬が今ほど暖かくはなかった頃、遠い国に一人のお姫様が生まれました。その女の赤ちゃんは生まれて間もないというのに、すでに美しさで人々を引きつけずには置かないほどでしたので、名付け親になった仙女はこの姫君の前では どんな花も己を恥じてその実を散らすでしょうから、捧げる花もなしという名にしましょう、と言いました。王様もお妃様も本当はもっと愛らしい名がいいと思ったのですが、名前は名付け親だけが送ることのできるものだったので何も言いませんでした。少々風変わりな、そしてなんとはなしに寂しげな名だとは感じましたが、ともあれ姫の美しさをたたえているのだからと思ったのです。そうして姫はすくすくと大きくなりました。一つ年を重ねるごとに美しさは十倍にもなるようでした。王様とお妃様にはこの捧げる花もなし姫しか授かりませんでしたが、輝くばかりに美しい我が子を見ていれば何の不自由も不満もないのでした。ところが無邪気な子供の時間はそう長く続くものではありません。成長するにつれ、お姫様は自分の美しさには大きな力があることに気づきました。自分がこうしてほしいと思うことは口に出しさえすれば誰かがすぐに飛んできてくれます。時には言葉になるより先にいろいろなことが片付いていることさえありました。お姫様は目覚めてから眠りにつくまで自分ですることなど何もありはしませんでした。女官や家来たちに貸し付かれて成長するうちに、着替えや食事すら自分の手を動かすことはなくなってしまい、心さえ命令することに慣れてしまって、思いやりだとか気配りだとかその他大事なもろもろのことを忘れてしまったのです。それでも見目形だけは大層美しく、お姫様が15歳の誕生日を迎える頃にはあちらこちらの国の王子様や若い王様などからたくさんの贈り物とともに結婚の申し込みが舞い込むようになっていました。ある方は素晴らしい国を持って豊かに暮らしておられたり、例えば暮らし向きがさほど裕福ではなくてもお心持ちの素晴らしい方だったり、それぞれにお相手として不足のない紳士ばかりでした。けれどお姫様はどんな方もお気に召しません。お姫様はその名の通り、どんな花さえかすんでしまうほど美しい方だったので、自分にふさわしいと思われる方を決めることができなかったのです。
私の美しさに見合う方を探すのにはきっと千年もかかってしまうわ。けれど千年も経ってしまったらしわくちゃのおばあさんになってしまう。せっかくこんなに美しいのに、そうなったら台無しだわ。どうしましょう。
お姫様は考えて神様にお願いすることにしました。それはこんなお願いでした。
神様、どうか千年の間私の美しさを今のままにとどめておいてください。千年あればきっと私にふさわしい結婚相手が見つかると思うのです。どうか千年今のままでいさせてください。
さて神様はとても遠い空の高みでこのお願いを聞いておられました。そして少し考えてお返事をなさいました。
よくわかった。そなたの美しさ千年の間とどめておこう。
それを聞いてお姫様はほっと胸をなでおろしました。これで王様やお妃様が言われるように早くいい方を選んで結婚をする必要がなくなったのです。しばらくは平穏無事な幸せな時間が続きました。王様もお妃様もご自分が年を取っていくにつれ、お姫様が一人でおられることだけがご心配でしたが、 お姫様は平気でした。神様との約束があるのです。急いで気に入らない人と結婚する必要はないのです。けれどいつまでたっても15歳のまま年を取らないお姫様のことはだんだんと人の口に上るようになっていきました。お姫様の変わらぬ美しさを民草は薄気味悪く思い始めていたのです。王様も体が弱って大事な国を治めることが難しくなっていました。お姫様が王様になることもできたはずでしたが、お姫様はご自分の美しさにしか心が向かない方でしたし、王様になるための知識も知恵も足りません。そこで王様は仕方なく大臣の一人に国を任せることにしました。けれども王様の代わりになった大臣は元の王様のことはとても大事にしていましたが、お姫様のことはあまり好きではありませんでした。自分のことしか考えず口を開けば命令ばかりで、大変な仕事をしている家来たちに優しい言葉の一つもかけてくださったことがなかったからです。ある寒い冬の朝、王様が流行り病で亡くなると、大臣はお姫様を森の中のお城に閉じ込めてしまいました。けれどお姫様は気にもしません。身の回りの世話をする女官や侍女はたくさんつけてもらいましたから、かえって煩わしくなくていいとさえ思ったのです。森のお城にはお妃様も一緒でした。年老いたお妃様はいつまでも子供のようなお姫様を見ながら、お姫様が生まれた日のことを思い出すことが多くなりました。あの時名付け親の仙女はお姫様の美しさを称えるために捧げる花もなしという名前をつけたはずでした。けれど今思えば、こんな寂しい森の中に閉じ込められて訪れる人もなく、ただ生きてゆく運命を予言していたのではないかとさえ思えてくるのでした。そして王様が亡くなってからいくらもしないうちに、お妃様も天に召されました。この時はさすがにお姫様も少し泣いてしまいました。なぜならこのお城に来た時にはたくさんいたはずの女官たちが次々にお城を去ってしまい、お妃様が亡くなると最後に残っていたお妃様の侍女さえお城を出て行ってしまったからです。誰もいなくなってしまったお城の中はしんとして静かで、明かりを灯す人もいないので真っ暗でした。お姫様は火をつけることなどできはしなかったからです。食事の時間になっても食べ物はありません。お腹が空いてもどうすることもできないので、着替えもせずに眠るしかありません。毎日はただそうやって過ぎていきました。お腹が空いて喉が渇いて、服も着たきりでボロボロで、髪を溶かして結ってくれる人もいないのでボサボサのままでした。けれど神様との約束通り、お姫様はやつれもしなければ病気になることもなく、死んでしまうこともありません。時折物見高い人々がお城を覗きにやってきます。けれどボロをまとい床につくほどのざんばら髪を垂らしたお姫様の姿は化け物と間違われるくらいで、生きている人間どころか誰も捧げる花もなし姫だとは気づきません。お姫様のことを知っていた人はみんな死んでしまい、森の中のお城のことも化け物屋敷として噂するくらいでした。そんなある日、お城を訪ねた旅人がありました。その頃には森の化け物屋敷の噂は 国中にあまねく知れ渡っていましたので、旅人さえ近づかないはずなのでしたが、この旅人は盲目だったために自分が森に迷い込んだことも知らず、一夜の宿を乞うためにお城の中に入ってきたのです。人の寄りつかなくなった森の中には危険な獣たちもたくさん住んでいました。遠く近くにそのうなり声を聞くうち、心細くなった旅人はお城の扉を叩いたのでした。ごめんください、どうか一晩止めてください。か細く呼ぶ声にお姫様は恐る恐る顔を出しました。長い年月の間にお姫様のことを魔女だ悪魔だと言ってひどいことをする人に少なからず出会ったからです。忍び足で近づく足音を聞き取った旅人はそちらに顔を向け、見えない目の代わりに全身でお姫様のことを知ろうとしました。
ここには何もありません。森を抜けて里に降りなさい。宿を貸す者は他にもおりましょう。
辛い日々の中でお姫様の声から傲慢な響きが消え、募る悲しみだけがありました。盲目の旅人は一夜の宿のためだけではなく、何がこの年若い女の人を悲しませているか知りたいと思いました。お願いです、どうか一晩だけこの扉の中においでください。このままでは森の獣に食い殺されてしまいます。それに高貴な方、私は死がない物乞いですが、少しは世間というものを知っているつもりです。あなた様にそのお話をして差し上げることもできましょう。自分の声さえ忘れるほど長い間人と言葉を交わすことのなかったお姫様は、旅人の言葉に気持ちを揺り動かされました。盲目の旅人は一夜の宿代の代わりに自分が知ることのすべてを語りました。お姫様がいたずらに日々を過ごす間に王国はなくなり、それどころか民草は方々に分かれて、交わす言葉さえ違うことを知って、嘆きのあまりお姫様は気が遠くなりそうでした。自分の美しさを鼻にかけ、あまりにも多くを望みすぎたために、お姫様は何もかもなくしてしまったのでした。
旅の方、
お姫様の声は涙を含んでかすれてはいましたが静かでした。そして自分の髪や額や指先からありとあらゆる宝石や金飾りを取り外すと、それらをすべて旅人に与えました。
私は慢心ゆえに大切なものをすべて失いました。これらは私にはもう必要のないものです。けれどそなたが旅を続けるには役に立つはずのもの、これをもって人の間におり、この愚かな女のことを伝えておくれ。もう誰もこんな間違いを犯すことのないように。
その言葉が終わるか終わらないうちに、お姫様の体は砂のようにさらさらと崩れてゆきました。今夜が神様と約束した千年の最後の夜だったのです。何事かと立ち尽くす旅人の耳に神様の声が届きました。
この教えをあまねく伝えるために、お前の瞳に光を戻そう。
そして気を失うほどの痛みが旅人を貫きました。翌朝、旅人は生まれて初めて日の光に目を覚ましました。すっかり古びた館の壁にかろうじて残った一枚の絵がなかったら、夕べのことはすべて夢だったと 旅人は思ったかもしれません。けれど足元に散らばる宝石と見えるようになった目と、千年の時を経てもなお美しいその絵のおかげで、旅人はお姫様との約束を思い出したのでした。捧げる花もなし姫、15歳の誕生日に、そう裏書きされた絵の中には、輝くばかりに美しい少女が高慢な目を光らせて立っているのでした。その後旅人はその絵とともにあちらこちらを回り、人々に悲しい物語を語り伝えました。そして最後に付け加えることを忘れませんでした。それでもあの姫は私を人間扱いしてくれた初めての人だった。やがて旅人もその身を天に委ね、その後お姫様の絵も行方知れずになって、物語だけが残ったということです。作森か、朗読小原まりか、竹の子書房の提供でお送りいたしました。
使用楽曲クレジット。アルバム Remains by Fading Night http://www.jamendo.com en アルバム44048。クリエイティブコモンズライセンス BYNCSA。http://creativecommons.org ライセンス BYNCSA3.0。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。
あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛ライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、百通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。 3つのキーワードであなたの恋が始まります。
タケノコスイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして2人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円。 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中、黒見操が淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、皆まで言うな。タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る。猫宿を発案、回収、化粧。タケノコ書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師会談。雨宮淳二編著。悪質会談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
の道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇。タケノコ書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり。作画ポール、お話黒見美佐、企画発案表示。行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
しか君を愛せない、きっと君も同じだろう。でも今なら引き返せるよ。なのにほらほら ほら離れてく抱きしめていたい抱かれたい強く生きたい流されたい自由でいたい縛りた before人の噂で荒らしていた自分は棚に上げて探しに明け暮れた負けた事実を認めずに すぎて大切な気配りなど忘れていた。ピットフォール認め、心を開け、持つべきプライドは一つだけ、決めた生き方、たとえ負けても夢は逃げない、力まず味かいても笑って、てかくまたピュアに強く生きてる。力尽きて眠くなってく、大地が少しずつ迫り来る、お願い上がれ僕の翼よ、まだまだ飛べるはずだろう。負けるものか、負けるものか、いっそ落ちてしまえと、自分の他人がささやく、捨てたくない抱き続けた夢、僕を支えてきた最後のアイテム、人を信じ裏切られたら、日の光さえも恨めしくて、お前なんか消えちまえと誰かがささやきかける。負けるものが飛べるんだ、もしも息が切れたらゆっくり飛んでもいいの、捨てたくない、勇者は旅立つレベル1から7。 愛すらないやってられねえさなパピーシャなこと忘れて今日はとこと飲むぜビール頑張れくじけんなあれ戦うのか逃げるのか悩んでいるうち回り込まれて逃げ場なし遠くに騙されたい自分がそこにいてかといってすぐ身を預けるほどのリスクは NG けど100万回の愛してるよりただ一度のキスがいい強引な風にしてよ不意打ちかけてよすぐに君らもっともっとせず首の差で負けちまえや身を粉にして時間割いても報われないそれが生地ネットの仮想恋愛で言ってるつもりはよして Time goes by 喉が渇く目力が衰えてゆくパワー信じてる今日もあなたを待っている してる暇なんてない強引な風にしてよたとえあなたがあくまでも君ら覚悟はあるあなたとならいけるはず
竹の子ショーボ
ーよいしょ はい、お聞きいただきました、まず朗読の方が、捧げる花もなし姫、著者さんは森香さんで、朗読の方が小原まりかさんですね。それから、曲の方がまぽちゃぴさんのランピュア、翼 SOP、5人か4曲のつもりが5曲かけてましたね。失礼しました。はい、です。まあそろそろ1時になるから、まあこんなもんかなという感じなんですけど、今何気なくぼーっと、休憩中にチャットってたんですが、なんとなくの疑問がふっと湧いてきたので、ちょっと来週までちょっと投稿フォームあんまり最近使ってないんであれですけど、掲示板の上の方に投稿フォーム使ってあんで、そちらの方にちょっと使って、ね、ちょっと募集したいなというね、ネタが単なる興味本位でなんですけど、こう怪談とかこうお化けとか、まあ実は怪談寄りなので、まあ幽霊でさな、が出るこうお笑いのコントとか漫才とかって世の中にどれぐらいネタあるんだろうなっていうか、まあ数は少ないんでしょうけど、一体どれぐらいのバリエーションがあるんだろうかっていう興味がなんとなく湧いてきてて、まあ、発端はね、皆さんご存知の通り、今ね、加藤さんが果たしてそのせいなのかどうかよくわかりませんが、幽霊マンションなんですが、幽霊の井戸マンションがあったわけなんですけど、お墓が近いすぐ脇っていうやつなんです、ところなんですけどね、まあいろいろあるだろうなっていう、マンションなんですが、でそれを見てて、そういえばすぐ脇がお墓ってレターがバナナマンにあったなと思って。まあ多分どっかいろいろ転がってるような気がするし、確かビデオでも出てたと思うので、そのネタは見ることはできるはずなんですけど、確かビデオに収録させたはずなんですけど、っていうネタがあって、でバナナマンも確かね、有名な怪談を話すのが下手な人っていうネタもあるんでぐらいなんで、それで考えてみると、お笑いの人から見た視点での、ね、笑いをくすぐるための、怪談をや幽霊を使ったネタって、どういうお笑いネタがどの程度のバリエーションがあるんだろうっていうね。もちろんビビゴロさんのね、まああれは怪談のっていうよりは稲川淳二さんの、ネタを喋り方を使ってのネタっていう形にはなるので、まあどの出たのかわかんないですけど、そういうね、お笑いの方の人からの視点で狙ったネタ、怪談大喜利の場合は怪談マニアな人たちが、集って、本気で怪談大喜利のとしてのちゃんとした形での落ち着けるか、もしくはお笑いの方向を持っていくかって感じで、階段の人寄り ね、視点なんですけど、なんかどれくらいあるんだろうなって、そういう、それとは違って、お笑いの人の、ちゃんとお笑いの中で完結したコントや漫画の、スタイルの中で、果たして階段や幽霊は、どれくらい、ね、使われてるもんなのか、どれぐらいバリエーションがあるのかっていうのがなんとなくちょっと気になったもんで、こういうネタがあるらしいよとか、こういうネタありましたみたいなのがなんかもしあったら教えていただけたら、なんかとりあえず来週まで募集かけてみて、まあ何も集わなかったらまあそれ企画倒れなんですけど、僕がなんか普通にパッと思いつくのはそのバナナマンの2つのことなんですけどね。なのでなんか知らないお笑いさんのなんかそういうネタがあったらちょっと見てみたいなっていうのと、 なんかね、そういう方向で、何個も見ていくと、ああまたこういう感じのパターンなのか、またこんな感じのパターンなのかっていう風に意外とあのパターンが決まりきってるもんなのか、それとも意外とそうでもないのか、どうなんだろうっていうのが、ノンスタイルか、ノンスタイルの漫才がなんかで、あの心霊スポットみたいなとこ行ってっていう、なんかあの漫才コントみたいなのはなんか M1 かなんかで見たような気がするんですけどねそんなもんなのかな、あと思い出せないな、あとなんかあるのかな、まあ漫才コントの場合は何々っていうふうにやってみたいからやってみようぜパターンだから、あのいくらでも心霊スポットには行けるんでしょうけどね、うん、お化け屋敷とか言ったらしたっけ、心霊スポットに行くとかじゃなくて、うん、まあ心霊スポットにせよ お化け屋敷にせよ、あのノンスタイルのあの景色だとどっち、あのその違いは些細なことでしかなくなってはしまうんですけどね。バナナマンのコントに関してはあれ完全に階段じゃないと成立しないし、あのお化けが出るあのスポットだよっていう形じゃないと成立しないネタなんですけど、うん、ノンスタのあのネタは確かにあのまあ心霊スポットでもお化け屋敷でも大した違いはないっていう、うん、気はするかな。ね、普通のお化け屋敷だとなんか彼女とのデートでとかっていう、うん、お化け屋敷なんでね、うん、形になってしまうので、うん、ちょっとまたあの本来の心霊スポットというかあの幽霊や、うん、階段の、パターンからの笑いにっていうをモチーフにした笑いっていう形にはならないのかもしれないけど、なんかちょっと皆さんが知ってる限りでなんかこういうあそこの、何々さんがこういう、ネタやってますっていうのをちょっと知ってたら、方いらっしゃったら、教えていただけたいな。単なる興味本位でなんかどれぐらいあるんだろうなっていう感じなので、はい、というあの次回絶対必ずやるよっていうわけでもないんですけど、ネタが集まんなかったらやりようがないので、うん、なのでまあそんなそんなあくまでゆるぼってレベルですけど、はい、ここで俺が大丈夫だって安心させてやる。
いやーやめてー
お化けが怖いのかい、だったら俺にしがみつきな、無理無理無理無理、大体そのパターンですね、ノンスターね、うん、面白いんですけどねはい、もしあのバナナマンのその僕が今言った2つのコント見たことない方がいらっしゃったらぜひ見てください、両方ともあの傑作ですのでバナナマン知らない人はいないと思うんですけどね、うん、バナナマンのコントは見たことないって人はいたらぜひあの伝えて DVD 借りるなりしていただけると、うん、面白いですよ、意外とあのテレビでのバラエティ番組とかでの2人しか知らない人はあの意外と日村がツッコミだってことを知らない人もいるかもしれないですね、はい、日村がツッコミもしくはあの振り回され役っていうね、で基本的なボケは設楽さんなんですからね、 なんで日村さん、さん付けしなかったんだろう。日村さんが、ツッコミ役で、設楽さんの方がボケ、基本的にはボケっていうことになりますけどね。はい、という、なんとなくのゆるぼでございました。はい。まあ、なんか、ね、なので、これ、多分だから、これは、まあ、掲示板よりは投稿フォームの方がやりやすいかなという、うん、長文も聞きやすいので、はい。よろしくお願いします。というわけで、掲示板の方が2番、竹野子社員さんが、今日はノイズなしの安全使いですね、っていう。ね、はい、安全会ではあるんですけど、この分やるネタがなくて困ってるっていうぐらいでしたけど、はい、ありがとうございます。そろそろ1時かな。今日は本当に頭の方で、まあ、本当に10時ぐらいにちょうど仕事の電話がかかってきてしまったのと、途中で接続が急に落ちるというハプニングもあり、ちょっと、開始が遅れてしまって申し訳なかったですが、来週以降も、何もバタバタしなければ10時頃ぐらいから、お知らせするような感じになるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。また、中野場所の方で何か動き等々、あったり、もしくはなんかゲストが来てくれるよって形のことがありましたら、ぜひぜひ、呼びをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。といったわけで、今週のニョキニョキラジオはこの辺でお開きですかね。はい、では、MC はさてさま堀野でした。皆さんおやすみなさいませ。
ご処方総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
遠く君の目には何か見える、星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、変えて
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。